聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないでって言ってるのに。
今週は我々アナウンス部にとっても大変忙しい1週間でしたな。
忙しかったね。今週は
アップルプレスという本を NBC と長崎プレスが共同で企画して出版しているんですが、
そうそう、あのラジオ線をお聞きの皆さんもよかったら買ってくださいね。
長崎のグルメ情報満載なんですけれども、
そうです、
その出版を記念して1時間の生放送、しかもゴールデン。
これはね、我々入社して20年近くになりますけれども、はい、初めての経験でしたね。
そうでしたね。しかもアナウンス部ほぼ全員出演、
10人出たでしょアナウンサー。
さらにアップルというテレビ番組のリポーター陣も出演というですね、大変豪華な番組になりました。
あの南蛮くんが3人とも出たしね。
おー、うん、フルキャストですよね。
めったいないっていうか初めてですよね、こんな放送は ね。
そうした中で村山さんは携帯電話を使った中継を担当されて大変評判良かったですよ。
何言ってるんですか皆さん。デジタルの素晴らしい高画質で皆さん映って、なんで私だけテレビ電話出演ですか。
いやいや、もう機動力を生かしたね。もうコンビニエンスストアをずっと回るという大変アクティブな、
まあ、疑い深い目でね見て回りましたけどね、本当に売れてんのかなみたいな、
まあそんなこんなでカレンダーの発売などもあって大変忙しいアナウンス部でございますが、
31日発売よ。
26日予約受付開始。聞かせられないラジオも頑張ってまいりましょう。
頑張りましょう。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週の聞かせられないテーマは安彦義和の世界2漫画編と題してお送りします。
はい、先週一回こっきりで安彦さんのお話終わるはずだったんですけど、とても終わらなかったんですよね。
意外と話が長くなってしまいまして、アニメの話だけが行われまして、漫画編にまで話がいかなかったんですよね、
う
ん、
そう、あのクラッシャー・ジョーとかダーティーペアの話してたら終わっちゃった
ん。そうなんですよね、うん、ということで今日は漫画を中心にお話ししていこうと思います。
そうですか。
漫画といえばですね、やはり今話題なのはガンダム、機動戦士ガンダムのジオリジンではないかと思うんですけれども。
そうですね。
これはどうですか村山さん、読んでますか。
あのガンダムエースでずっと連載されてるんですよね、
ええ、
まあ正直ですね、ほぼ読んでますけれども、うん、全部ではない。微妙な表現ですね。
そうですか、うん、コミックスは全部ついていってらっしゃる。
コミックスね、買ってないです。
あ、そうですか、ね、ガンダムエースの方で。
あのね、ガンダムエースの方で読んで、で、あのシャアとセーラの子供の頃の話あたりは、うん、とても面白かったですね。
あれ面白かったですよね、うん、いわゆるファーストのアニメ版では描かれなかった、まあ、いわばガンダム前史
ね。
シャアとそれからセーラさんのね、うん、幼い頃の日々が描かれてましたね。そ
うそう、であのランバラルの若い頃とか出てきたりして、ね、結構燃える内容でしたよね、
うん、コミックスでいうとちょうど9巻以降がそのファーストで描かれなかったシャアのストーリーとなっております、うん、
なるほど。
あれは本当に本編のアニメとつながる小気味のいいストーリーでしたな。
ねえ、そうなんですよ、
うん、
で結構ねアニメ版ではランバラルってすごく人気のあるキャラクターじゃないですか、アニメでも、それがね手厚く描かれてたし、であとちょっと話変わっちゃうけど、あのマクベとかかっこいいですよね漫画版ではね。
本当に文化を愛する男、
うん、もうテレビでは変な人だったんですけど、
うんうん、気持ち悪い感じだったけどね、
うんうん、強いしね。
つまりキャラクターがこう、うん、地に足が生えたというか、きちんと設定がもう一回読み解かれてますよね。
地に足がついたと言いたかったんですけど、
今なんて言いました僕。
生えたって言ってました、ね、ね、地に
疲れとんばいな、
ね、根と足がこうね混ざってる感じでしたけれども ね
木じゃないから ね、
もうこの木何の木って感じになっちゃいますが、
地に足がついた形で ね、
うん、コミックスもね、だから自分のお気に入りのエピソードの なんていうの缶は買ってるんですよ。
ああそういうことなんだ、うん、
何冊か、
うん、あのこのガンダムエースが創刊された時にね僕知らなかったんですよ。で会社でいや創刊されるということをで村山君から教えてもらったのよ、
うん、あそうでしたっけ。
そう林田さん安子さんがガンダムの漫画描くってよとか言ってって驚いてもうそこで喜んで以来もう全部買って全部揃えてますから。
いいことしたな。
これがね結構な分量よガンダムエース。
もうだって結構ね、
うん、
年月経ちますよね。
何年だっけ
創刊されてからね。
10年まではいかないけれどかなりついてるよ。
いや10年ぐらいになるんじゃないかな。
10年近くかな。 それが全部部屋にあるのよ。これかなりの分量ですよ。
そうでしょう、
ええうん、でその中で見てんのオリジンだけなんだけど。
そこがねあの林田さんに良くないところ
で、ね、良くないよ ね。
ガンダムエースね他にも面白い漫画持ってるから、うんうん、もったいないですよ。
読まないとね。
読まないとね。
だけどなんか G オリジンだけ読んじゃうんだよね。
あのねガンダムのファンはそういう人がね結構多いの。
いけない、
うん、最初のガンダムしか受け付けないっていうタイプの人がね結構多くてねこれは良くないなと私はね。あそうラジオ機の皆さん林田と村山のですねガンダムに関するね大きな違いというのはここなんですね、
はいはい、
林アナウンサーはもう初代ガンダム
ファーストのみで
割と一本
そうですね
一本やりなんです
よ。僕ではなんか保守的な人間なんですよ。 あのファミリーレストランとか行っても一、うん、回ほらお気に入りの料理とかあるじゃないですか、うんうん、惜しいなと思うと、うん、もうそればっか食べちゃうタイプなんですね。
私はねファミリーレストランに行って新商品とか今月の料理って書いてあったらまずそれから頼む人間なんですよ。
コンビニエンスストア行っても新しいもの必ずチェックしてるもんね、
うん、そうなんですよ。だから当然ガンダム00もちゃんと見ていたし、
う
ん、
そう
であのね新しいのは新しいので、うん、よくできてるんだから見た方がいいんだ林田さん
そうなんだよね、そう本当よく特徴が出てますね二人のね。
で話ちょっと戻しましょう。
そうです、でオリジンもつながってるわけですけれども、はい先週ね用意しておいてかけられなかった曲があるんです。
何でしょう。
やっぱりこの安彦さんが関わった作品というと機動戦士ガンダム、その中の劇場版の3巡り合い空、この中からですね EP 版 B 面を先週おかけしましたが今週も B 面を用意しております。井上大輔さんのビギニングなんですけれどもこれはですね、ララーと関わりがあるシーンで流れております。
うん、
もちろんあの最後のラストのシーンでね殺し合うのがニュータイプじゃないでしょう。アムロとはいつでも遊べるから、そしてあバオワクでみんなを導いていくあの名シーンで書かれております。かかっております。井上大輔ビギニング。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
もう番組このまま終わっていいんじゃないかっていうぐらいエンディング色の強い曲でしたね。
そうですね。なんか癒されましたね。
癒されますね。そしてその長い長い時間をかけて作っているジ・オリジンもいよいよもう佳境を迎えてもうララーともう戦い始めてるんですよね。
でもスレッガーとか死んじゃったしね。
どうなっていくんでしょうね。楽しみですね。
でもよかったですね。僕ね連載が始まった時はねこの呪いペースで本当に最後までいけるのかなって心配してる人多かったと思うんですけれども。
だけど僕にしてみれば長い付き合いだったから、もうあ終わっちゃうのもその後1ヶ月に1回の楽しみなくなっちゃうっていうのはちょっと残念ですけどね。他の作品を読めばいい？
他の作品に行ってください大丈夫ですよ、
さあこの安彦義和さんの漫画の世界なんですが、まあ、僕らの中学校時代はやはりアニメーターあるいはイラストレーターとしての色合いが非常に強かったんですけれども、
そうですね、
そこで作り出したのがですねアリオンという漫画なんですよ。これがもう漫画見ててびっくりしませんでした？この作風に。
ああ。まあ、要するにこれまでのなんていうか漫画の小回りとか画面の使い方、そのなんていうか発想の転換というかね、新しい絵でしたよね。
一番最初にアリオンが少年の姿で向こう側から羊とともにかけてくるっていうシーンがあるんですよ。1ページ使ってこれがねもうアニメそのものなんですよ。つまりどこに差があるかっていうとアニメというのは連続しているわけですよね、映像動きがね、でそれが全部書き込まれている。だけど漫画は省略するわけですよね。 A というコマと B というコマの間はもう抜いている、そういう省略のメディアであるんだけれど こう安彦さんの漫画って全部こう詰めてあるんですよね。間の中割りと言われるものがずっと書かれていて、まあ、動きが手に取るように分かると、うん、でそれを指してあの漫画家の高宮恵子さんが安彦さんと宮崎駿さん、当時宮崎駿さんは、同じくアニメーターでありながらナウシカという漫画を書き始めたんですが、あ
アニメージで連載を始めた頃ね、
この比較論として、うん、ただ宮崎さんの方はちゃんと漫画を描いていらっしゃる、だけど安彦さんはやはりアニメ、漫画でアニメ描くんだと驚いたというふうにお書きになってますね。やっぱりね、同じように動きを感じるシーンとして宮崎駿さんはナウシカの冒頭メーベがこうスーッと飛んでくるシーンで入るんですよ。
そうでしたね。
あれも本当にアニメ的なんだけれど、あれはやっぱりよく見るとちゃんとあのなんていうか漫画的に省略されてるんですよ。だからそういう意味ではもともと宮崎さんって漫画家志望の方でしょ。で安彦さんはアニメーター上がりの方じゃないです か、うん、だからそこにやっぱり差があるのかなと私などは受け取ってしまったんですけどね。まあ、面相筆を使った独特のねあの線が美しいんですよ、
う
ん、
そうですね。
筆で漫画描くなんて信じられなかったもんね。
筆でね、
今バガボンドの井上さんもね筆でお書きになってますけど、うん、当時はペンが中心の中で面相筆を使うというのは驚いた記憶がありますけれどもね。さあそのアリオンも実はアニメ化されましてね。
ああそうでした、
その主題歌をおかけしたいと思います。うちのレコード室ありましたよこれ。
あったんだ。
でねジャケット見たらねアニメ超大作って書いてあった。
おお。
アリオンの主題歌を聞いていただきましょう。後藤京子でペガサスの少女。いや昔のアイドルの歌い方ですね。劇場用のアニメは1986年に公開になっております。ちなみにコミックは1979年から1984年月刊龍で、掲載されております。
徳間書店の龍ですよね。
だ5年間にわたって掲載されてますが結構長い期間連載されてたんですよね、
う
ん、
私ねずっと雑誌で読んでましたよ。
そうですか、うん、で今日は安彦千和原画展のですね、うん、その図録を持ってきてるんですけど、うんうん、その中にアリオンがね数ページ書かれてるんですが、やっぱその中でもこのハデスというおじさん、まあ騙されて連れてかれるんですけどねアリオンがね、うんうんうん、そのハデスを殺すシーン、がもう延々3ページ4ページか
燃えた
4ページにわたって描かれてるんですよ、切りつけるだけで。つまりこれ全部動きを細かく細かく描いているという安彦さんの特徴がよく出ている。
そうですね、
4ページなんですけどね、こう倒れていくのを少しずつ少しずつ描くなんていうのはもうまさにアニメ的な、
アニメ的ですよね、
表現ですよね、うん、そしてもう一つ特筆すべきはですね、うん、安彦さんのやっぱりテーマ性だと思うんですよ。
テーマ、
これでもストーリー覚えてます？ポセイドンとか出てくるギリシャ神話がモチーフなのよ。
そうですよ。だけど、実際の神話とは違いましたよね。
違うんだよね、うん、
名前は一緒だけど、
うん、でこういうハードなテーマはこの後も続きまして、はい、80年代はですねクルドの星、そして90年代は昭和初期の中国東北部を舞台にした作品虹色のトロツキー、そして王道の犬、まあ、まさにあの大東亜戦争ですとか民族問題、ギリシャ神話、古事記、キリスト、うんうん、こういったものをテーマにお選びになってるんですよね。
虹色のトロツキーなんかはね総理大臣さんも好きな漫画に挙げてましたよね。
そうでしたね、うん、前の総理大臣さんね。
今のかな、
今の総理大臣、
今の総理大臣、
あ今の総理大臣が好きなの、あの前のアニメの殿堂を立てようとした人じゃなくて、
あの方も好きだったと思いますけど、今の総理大臣も好きな漫画に確か挙げてましたよ。
それは不勉強で失礼いたしました、でその、うん、私思うんですけども、この安彦さんっていうのはですね、神話をよく描いてらっしゃるんですよ。
あなるほど、う
ん、であるインタビューでお答えになってるんですが、
うん、
神話を疑うことなく享受することへの疑問を言ってらっしゃるんですね。
ほう。
で例えばそのジオリジンの中で、うん、なぜシャアの前史を描いたか、
うんうん、
ガンダムファンならばですね、うん、もう父を殺したザビ家の復讐なんだとシャアのその衝動をすんなりと受け入れているところを改めて解釈して、うん、想像して再構築というしていく作業が空間からしてるわけですよね、
うんうんうん、
でその他の作品も見ると、まあ、みんな歴史として捉えているんだけれども、それを改めて安彦さんが読み解いてもう一回構成して、
うん、
で作品として仕上げるという、
うんうんうん、
こういうテーマのものが非常に多いのがこの安彦さんの特徴なんですよね。でなんでじゃあ漫画に移ったかっていう理由の一つとして、うん、安彦さんはねこういうことをおっしゃってるんです。フィクションの世界で遊ぶということがへのようなものだと思った、ちまちまと虚構の世界の箱庭をいじり回すことがバカバカしくなったと。でアニメに自分の居場所がないともおっしゃってるんですよね。
あらそうですか。
だからむしろ虚構よりもフィクションの世界で ていうよりもノンフィクションの方が面白いとお感じになったということをお書きになってますね。
そうなんですか、うん、でも確かにね、安彦さんの作品であの暗い重たい作品が多いですね、漫画はね。
多い、
うん、
でもあのセリフというか文字も多いんですよ、
うん、
何をお調べになってるんですか。
ですね、あの裏を取っておりました、今いろいろと調べて、鳩山由紀夫さんは確かに虹色のトロツキーがお好きなようですね。はい、
リスナーの皆さんね、何をしてるかわからないと思いますけど、この人ね、携帯電話であのネットが見られるやつを持ってきて、
他にはロボット三等兵や、はい、一部情報によるとですね、あんまいいです、はい、
あんたネット世代やね、
今時の青年ですよ。
そうですか、未来はどういう風になっていくんでしょうか。未来の姿を描いているクラッシャー・ジョーの主題歌、ちょっとだけ聞いてみましょうかね。これも劇場版が作られて、監督は安彦さんでした。西松和弘さんが歌います。秘書ネバーエンド。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
腹筋ワルゾーさんからいただいておりまして、
どうも、
安彦義和先生のシアトル喧嘩エレジーなんて小説執筆されて、僕も書籍が出るたび買ったものです。漫画といえば僕はやはりアリオンです。龍も迷子を買って読んでました。年賀状にも手書きのアリオンを書いて送ったり、下書きにも自分で書いたアリオンのイラストを入れてましたよ。
下敷きね。
僕も随分と安子さんの画風は真似をしたものでございます。
話はつきませんが、
はい、
エンディングでございます。
今週のプレゼントをご紹介しましょう。
はい、11月21日土曜日に佐世保のダズルパズルにて開催されるロールロールロック2009 in 佐世保の入場チケットを2名様へ差し上げます。
はい、
このライブには MMS、睡蓮、ダンス天国のバンド出演ほか、 MC にはクローズゼロの矢部恭介も登場。午後6時オープン、午後6時半スタート。前売り2500円、当日3000円、 YY 貿易にて好評発売中。このチケットをお二人に差し上げます。
キーワードは
ロールロールロック、カタカナでどうぞ。 NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開いて、そこにプレゼントの応募フォームがありますから、ぜひお申し込みください。
佐世保四花町アーケードスターバックス2階 YY 貿易では25周年感謝祭開催中。店内商品大幅値下げ、毎月25日の YY デーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易。
来週以降のテーマなんですけれどもね、来週は皆様のフラストレーションがかなり溜まってきている頃だろうということで、
うん、
みんなと一緒に大雑談大会、
みんなをここに呼んで喋ろうと。
それは収集がつかなくなるので、
そういうことじゃなくて、
メッセージを送っていただこうかと思います。
はい、
はい、ただですね、あの以前ね、この番組で何をやってほしいかリクエストをくださいねって言いましたけれども、
はいはい、
はたと気づいたんですけれども、
何でしょう。
例えばプロレスをやってくださいとかいうメッセージがいくつか来たんですけど、
あ、来ましたね。
正直言ってですね、林田さんも村山さんもあんまりねプロレス詳しくないんですよ。
格闘技詳しくないね。
私もあのレスリングドンタクとかあのプロレス5回ぐらいしか見に行ったことがないん
ですよ。詳しいじゃないの随分。
いやいや、あのね、いや、その程度じゃダメなんですよ、やっぱり。
ダメだね。
なので、
はい、
私たちが語れることしかこの番組では取り扱うことができません。
皆さん類推してください、
とりあえずあの来週は私たちと話してみたいことをですね、メッセージでお寄せいただければと思います。
はい、
それをもとに雑談します。
わかりました。
来週はみんなと一緒に大雑談大会プラスめくるめく村山コレクションパート2ということにしたいと思います。
またお家から持ってきますか。
秘蔵レコード出してきますよ。
はい、
そしてその次の週は
名作劇場アルプスの少女ハイジー予定しております。
あ、やってそうでやってなかった名作劇場。
そうなんです、日本アニメーションをね、取り上げてみたいと思いますよ。
この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスは NBC ラジオ宛て、必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁でした。あっという間のお別れでございます。それでは皆様、
また毎週。
just keep.